皆さんこんにちは、マイクロソフトの畠山です。もうかなり今日朝9時半からセッションでお疲れだと思いますけど、このセッションはこう楽しく、皆さんと一緒に楽しみながら進めてみたいと思います。このセッションはですね、何度か聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、Azure の中に動画を扱うメディアサービスというものがあります。今日それを使ってですね、前半部分は少し、メディアサービスの振り返りで、後半にはライブ配信を中心にして今どういうことができるようになっているのかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。ぜひ終わったら皆さん自身もですね、動画のライブ配信楽しんでいただければと思います。じゃあ最初になんですけど、どうして動画配信なのかというところを皆さんと一緒にまず共有したいと思います。特にですね、動画の中でも注目を集めているのはライブの配信なんですね。これなぜかというとですね、サッカーなんかをイメージしていただけるととても分かりやすいんですけど、サッカーの試合を見ている人っていうのはとてもサッカーが好きな人じゃないとなかなかずっと2時間とか3時間見続けているわけじゃない方の方が多いです。特に私はあまりサッカーはそんなにこう好きは好きなんです、そんなに好きじゃないので、テレビのまあニュースのハイライトでもいいやというのもあるんですが、実際の楽しさはそこじゃないですよね。1点入るまでに何が起こったんだっけ、そういったものがあります。ライブの配信をしていらっしゃる方、皆さん口々にこんな話をします。ライブの配信をしているとビデオオンデマンド、ただビデオを作って出しましたと比べますと10倍くらい実はその瞬間に人が来ている。何が違うかというと人が来ているということですね。実際に皆さんのサービスのところに来ている、これが大きく違います。それから先ほどお話したサッカーの例でお話しましたが、見ている方は好きな方です。好きな方が見に来ていらっしゃる。じゃあそのお客さんに対してどんなおもてなしを提供するのかというところの非常に良いきっかけになるわけですね。ですけどやはりまだまだ過去というのは課題がありました。大きく2つですね。まず1つは、今日皆さんもスマートフォンをお持ちだと思うんですが、動画を見ようと思うとスマートフォン機械ごとにいろんな違いがある。実はそれを今まではあんまり考えなくてよかったんですけど、スマートフォン特にブラウザの中はプラグインが入らない世界です。その中でどんな対応したらいいんだっけ、結構専門的な知識が必要な場合もあります。2点目、ライブの配信です。ライブの場合だいたいビデオは何メガ BPS って形でビデオを出していきますね。例えば1メガ BPS のビデオを100人見に来たら100メガ BPS です。100メガ BPS、 1000人見に来たら1ギガ BPS ですね。今度ですから回線の問題が結構大きい、つまりネットワークのインフラにとても負担がかかるという問題があったんですね。こういうところを私たち解決していきたいというふうに考えて Azure メディアサービスの開発しています。ここで3つほど事例をご紹介したいと思います。1つは、ワールドカップの話っていうのは聞いてらっしゃるかもしれませんが、去年の、ワールドカップの中ですね、かなり大規模な配信とならさせていただきました。でちょっと字が小さいんですけど、実はアメリカの NBC さんなどを中心にしていろいろやってらっしゃるんですが、実はアメリカ対ドイツの準決勝なんですけど、瞬間に北米だけでですけど170万人の方が瞬間に見に来てらっしゃる。瞬間ですよ。1試合の延べでいうと多分200万人とか250万人とか超える方たちがインターネットを通じて、ワールドカップを楽しまれたという、こういう巨大なものをこなすことがもうすでに当たり前になりつつある。これが北米の状態です。日本はライブ配信で言ってもまだそこまでの数のものはあまり聞いたことがないんですけど、それも耐えられるようなインフラが今求められてきたことですね。それから試合を考えていたけどこんなことがあります。テレビとちょっと違うところですね。例えばこちらの画面なんですけど、実際にリアルタイムでですね、選手がどういう場所に今何しているのかっていうところを映像とセンサーから取ってきたデータを組み合わせて、この画面の右と左にありますね、どこに選手がいてどんな動きしているんだっけ、よくスタッツデータって呼ばれています。それも合わせて収集してプレイヤーの中に出してあげる、そんな楽しみ方が出てきています。映像だけではなくて映像にまつわる情報ですね、スポーツだったらスポーツのデータ、いわゆるそういうメタデータも同時に出してあげるということが今求められているわけですね。2つ目なんですけど、国内でもこういった話出てきました。クラウドを使ってですけど、24時間365日、テレビのサイナル放送と近いことをやってらっしゃるのがフジテレビさんの CS の、ネクストスマートというチャンネルになります。これ実際ですね、ものをちょっとご覧いただきたいと思います。画面を切り替えます。画面を切り替えますね。はい、よかったです、切り替わりましたね。はい、これ皆さんもですね、今日スマホ皆さんお持ちですよね、はい、持ってきてない方、ちなみにいらっしゃいます、スマホないですよって方、 素晴らしいですね。 IT の業界こうですよね。でもちょっと違うところに行くとですね、ガラケーがいっぱいあったりするんですよ。まだまだいろいろありますけど、こちら今画面出てるのはフジテレビさんの、サイトです。フジテレビオンデマンドのサイト、こちらのライブの中に、フジテレビネクストスマートというサイトがございます。フジテレビさんの ID で入りますと、こんな形でですね、今ちょうどですね、ナビスコカップやってますね。清水対名古屋の試合やってます。それからなんですけど、またちょっと変わったものを一つご紹介したいと思います。実はですね、監視カメラの話をよく聞きます。監視カメラですね、こんな形での、ライブ配信ができるって分かったので、監視カメラずっと撮り続けてやってみたいですって話を本当によく聞きます。で、一つ例としてなんですけど、ですね、ちょっとご覧いただきましょう。待ってくださいね。カメラをちょっと起動しまして画面を切り替えます。はい、これちょっと見えないと思います。大きくしますね。ちょうどこんな東芝さんの方で、フラッシュエアっていう SD カードを作ってるんですね。で、この中実はコンピューターです。プログラム書くことができます。で、これ何をしているかというところを少しご紹介したいと思います。ちょっと画面戻しますね。カメラに SD カードを挿します。フラッシュエア挿します。そうするとですね、写真撮れるんですね。どんどんどんどん写真撮れます。で、撮った写真どうするかなんですけど、それを実はこのフラッシュエアすごくてですね、インターネットにつながるんですね。こいつ自身が無線 LAN につながるんです。たったこれ1枚でですよ。これコンピューターであり無線 LAN にもついてます。ですから近くのアクセスポイント接続して撮った写真を定期的に Azure に送ってあげるんです。じゃあ Azure で何しますか。これはタイプ R さんっていう私たちのパートナーさんが作ってらっしゃるんですけど、写真をずっと積み重ねて、まあ、ビデオみたいにタイムラプスみたいな形ですね、にしてあげて、でそれでどういう経過があったのかっていうのを見るってことをしていらっしゃいます。で、実際に、こちらの方もご覧いただきたいと思います。これそれ本当に撮った、動画なんですけど、これ定点で撮ってるとこんな形の写真が動画になるんですね。面白いですよね。ちょっと先行ってみましょうか。これお家作ってるところなんですけど、こう基礎ができてですね、基礎ができましたと。でその上で、今運んでいきますかね。どんどんどんどん基礎作ってます。で組み上がっていくんですね。この後家が、まあ、お家ですから組み上がっていきますね。こんな形で鉄骨ですね、鉄骨きましたと。どんどんどんどん組み上がっていきます。で、あれちょっと待ってよ、この瞬間何してたのかな、その時何ができるかなんですけど、元の写真は 4K なんですよ。 4K の写真ですから、普通にですけど、おお、はいはいはい、この時こんなことしてたのと。写真と動画の組み合わせでその瞬間瞬間何をしてたかということを、まあ、かなり細かく見ていただけるようなものもございます。現在タイプ R さんの方でこちらのものをですね、サービスとして公開されようということを進めていらっしゃいます。非常に面白いソリューションです。何せですね、もうこれだけなので電池の持ちがめちゃめちゃいいわけですよ。とにかくカメラさえ動いてればいいと、そういうものが今現実になりつつあるというところですね。はい、じゃあこれを支えるメディアサービスなんですけど、少しずつご紹介してまいりたいと思います。Azure メディアサービス自身というのは、クラウド上に構築されている動画配信の基盤になります。ビデオオンデマンドと呼ばれているもの、ファイル、ビデオをファイルにしたものを取り扱う。でそれをマルチデバイスの環境に配信する仕組みを持っています。でこの中なんですけど、いくつかの機能があります。機能一つ一つはあくまで部品として作られて提供しています。全部の部品使う必要はありません。それぞれの部品を API として皆さん使っていただくという形になってくるわけです。で、これがもう覚えていただきたいところなんですけど、なんか動画を扱うからコンテンツ管理システムはありますよねという話をよくお伺いします。メディアサービス自身は持っていません。このサービスはあくまで動画配信の部分だけを司ります。その代わりその部分に関しては SLA を持ってきちっと管理しますというサービスになります。ですから例えばコンテンツ管理システム、これありません。皆さんがお持ちのコンテンツ管理システムと連動させて使う、そんなことを想定しています。それから視聴ログみたいなものですね、これも実はメディアサービスの中ありません、持ってません。視聴に関しては皆さんの持っているログのシステムの中と一緒に使うということですね。もしくは Azure 自身がたくさんのですね、 IoT に代表されるようなログを集めてきて、それを分析して可視化してと、そんな機能を持っています。そちらとうまく組み合わせていただくという形になります。で、じゃあビジネスで使うためにどうするんだっけって話がよくあるんですけど、その CMS の部分ではありませんが、今 Office365 と一緒に使うというお話が2つあります。このデコードの中でもセッションをやってますけど、これのベースになっているのは Office365 の新しい API です。まずは SharePoint Online、 これが Office 365ビデオという形で社内 YouTube みたいに使っていただけるんですね。でビデオをこの Office 365ビデオに、アップロードします。その前に会社のアクティブディレクトリの認証を取らなきゃいけない。必ずアクティブディレクトリ認証を通って Office 365ビデオの中に入っていって、そうすると Office 365ビデオが裏側でメディアサービスを呼び出します。でビデオのエンコードをし、サムネイルをし、アクセス権設定をします。アクセス権設定をします。そのままビデオはインターネットを通じて確かに見られるなんですけど、道中暗号化されています。暗号化されています。暗号化を解くためには認証を取らないといけません。認証は Azure のアクティブディレクトリビルドインです。そういうものが今提供され始めています。もう一つ、これは4月にアナウンスがあったんですが、スカイプミーティングブロードキャストというものが、間もなく出てきます。スカイプでウェブ会議をするんですが、相手が1万、10万、100万そういったものに対して大量に、配信をする。同じですね。認証は Azure のアクティブディレクトリを使ってマルチデバイスの対応をしていきます。今後なんですけど、Azure CDN が組み込まれる予定になっているそうです。よりですね、大規模、全世界的な展開をする、SaaS 的なものがいくつか出てきているということですね。これを代表されるようにメディアサービス、いろんな API を使って、皆さんの中のシステムと組み込んでいただくことができます。ネイティブの API は REST になります。レストになります。それから .NET、Java、Node といったものがいくつか用意されているということですね。で、今いろんなパートナー様と一緒にやらさせていただいています。グローバルという意味ですと、こういった会社様、特にですね、日本でも代理店さんがいくつかある会社さんもありますので、その代理さんとも一緒にやっていっているという形でございます。で国内に関しましても、おかげさまでですね、メディアサービスだけではありませんが、 AVC 様、フィクサー様、富士ソフト様、ロジックロジック様、ネクソスケープ様、タイプ R 様、ユニゾン様、JFIT 様、それからご利用いただいているソリューションとして、VQ 様の方から実はいろんなものをご提供いただいています。今日ちょっと一個一個はご説明しないんですが、例えばですけど EVC 様の場合、先ほどの富士テレビ様の案件ですとか、それから日本工学専門学校様でのビデオオンデマンドの仕組みなんかも、このビズラットという仕組みでご構築いただいています。それから富士ソフトなんですけど、様なんですけど、 FS メディアパスという形でソリューション、動画配信のソリューションを、パッケージ化してご提供されていらっしゃいます。それからウーヤラさんのソリューションの日本の代理店も、富士ソフト様としていらっしゃいます。それからネクストスケープ様なんですけど、実はですね、メディアサービスの創世記というかからご一緒しているパートナー様で、一番代表的なドコモ様の D ビデオ、それから DTV の仕組み、実は裏側はネクストスケープ様が構築されています。そのノウハウをメディアデリバリースイートという形で現在パッケージ化してご提供されていらっしゃる形です。それからこれ面白いんですけど、議会中継ですね。いろんな自治体さんが議会中継していらっしゃるんですけど、 JFIT さんという会社さんの方で、この議会中継のライブとビデオオンデマンドのサービスもパッケージ化してご提供を始めていらっしゃると。もうこれだけ多くの今パートナー様に支えられてメディアサービスが来ています。はい、でちょっとここから先ですね、新しい機能について少し触れたいと思います。実はメディアサービス、過去はですね、動画出すとこまでやってくれるんですが、プレイヤーがなかったんですね。ビデオのプレイヤーがなかった。今現在 Azure メディアプレイヤーと呼ばれているものが出ています。これは Azure メディアサービス実は専用です。ここご注意点です。どこでも使えるわけではません。 Azure メディアサービス専用のプレイヤーとして使えます。メディアサービスの中では動画をですね、動的に配信時にいろんなデバイスの形に合わせて変えてくれるという機能、ダイナミックパッケージングと呼んでるんですが、これがあります。それと連携することでさまざまなデバイスで動くようになっています。でちょっとアーキテクチャをご紹介しましょう。まず見た目なんですけど、 HTML5 が前提です。そのためにユニファイド CSS を持っています。ユニファイド、何がユニファイドか後でご説明します。それから API 的なもの、 API なんですけど、ユニファイドの JavaScript のインターフェースを持っています。ユニファイドです。何がユニファイドか黒いですけどご紹介します。で再生するプレイヤー自身どうするかなんですけど、まず MPEG ダッシュという企画が HTML5 と一緒によく語られて持っているんですが、その MPEG ダッシュのプレイヤー、それからフラッシュのプレイヤーですね、フラッシュのプレイヤー、それからシルバーライトのプレイヤー、そしてネイティブの HTML5 のプレイヤー、それらそれぞれ異なるテクノロジーのプレイヤーに対して統一でたった一つの同じ方式で見た目と挙動を変えてあげる、それがユニファイドという意味になってきます。ここ少しですね、簡単にご紹介させていただきたいと思います。こちらの画面切り替えますね。はい、 Azure Media Player なんですけど、ご覧いただきたいと思います。今ですね、ビデオのサービスなんですけど、今日は、この Azure Media Service Explorer というツールも合わせて使いながらご紹介していきたいと思います。管理ポータルもとてもよくできているんですけど、このツールなんですけど、管理ポータル API のすべてが触れるわけじゃありません。でこの Azure Media Service Explorer はメディアサービスが提供しているかなりの API を、直接見ることができる、そういうツールになっています。難点を言うと画面が全部英語なのと、オープンソースで作っているものですからサポートがまだないというところが難点でありますけど、こんなものになります。で現在、Azure 上に、Take Free ペケペケっていうビデオが上がっています。こちらの方なんですけど、実際に再生をさせてみたいと思います。プレイバックっていくと Azure Media Player が出てまいります。これですね、この形のプレイヤーです。これビデオが上がっていて再生されてるんですけど、ご注目いただきたいのは、ちょっと画面広げますね、左下のところに Dash JavaScript って出ています。今回これは MPEG Dash の形で配信しています。受け取っているプレイヤーは JavaScript の形で見ているという形になります。でこれをですけど、アドレスをコピーしまして、 Firefox で見てみたいと思います。 Firefox まだですね、多分ですけど MPEG Dash 動かないはずですね。そうしますとビデオが動いてますね。動いてるんですけど見てみましょう。スムースフラッシュと出ています。こいつはフラッシュプレイヤーです。で流している方式は MPEG Dash じゃなくてスムースストリーミングで出しています。もう私たちはどのプロトコル、どのプレイヤーと気にする必要がありません。 Azure Media Player がそれを吸収しようというふうにしてくれます。で実際これはこれだけでもいいんですけど、使うときにどうするかなんですけど、組み込んで使っていきたいと思います。今ウェブサイトを1個立てていますね。皆さんよろしければ、すいません、さあここから先は楽しくいきましょう。さっきすいませんでした、皆さんスマホ出してください、スマホ出してください。ここのサイトぜひ皆さんと一緒にアクセスして状況を見てみたいと思います。http://ak.ms の ms メディア、もしくは QR コードで、こちらのサイトの方にアクセスしてみてください。今何にもないです、ここのサイト何にもないです。何もないというと語弊がありますけど、 HTML ポーンと出てくると思います。出てきましたか？もし出てきたら、出てきたよ、手を挙げて教えていただけると。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしいですかね。大体皆さんよろしいですか？はい。何もない HTML ですね。はい、じゃあ切り替えますね。画面を切り替えたいと思います。これ、Azure Media Player のドキュメントなんですね。まだちょっと英語ばっかりなんですが、実は使うための手順が2つあります。一つは Azure Media Player のライブラリーに対してリファレンス参照を貼る。もう一つはビデオタグを作る。以上です。これを順番にやっていきたいと思います。まず最初に上の方ですね。こちらが Azure Media Player のライブラリーです。こちらのリンクを貼りたいと思います。ウェブサイトの画面、こちらですね。これ今皆さんが見てらっしゃるウェブサイトです。まずは参照設定をします。面白いことにですね、 Azure Media Player.min.js というファイルがあるんですね。 Dash.js じゃないんですよ。こういったものもございます。次2つ目、メディアプレイヤーのビデオのタグを貼り付けます。ビデオのタグの参照を持っていきましょう。こちらですね、ビデオってあります。これをコピーしまして貼り付けたいと思います。はい、貼り付けました。で皆さんのビデオのアドレスを入れるわけですね。どうやって入れるかなんですけど、先ほどご覧いただいたこれのアドレスを使いたいと思います。プレイバックで Azure Media Player、こちらツール的なもので今作っているものは本番で使うものになりますね。こちらのアドレスを持ってきて使います。どうするかなんですけど、ソースって場所がありますね。ここです。ここの部分に貼り付けます。貼り付けました。でウェブサイトですから更新されていると思います。皆さんのブラウザリフレッシュしてみてください。私もここで確認をしてみたいと思います。はい、出てきました。皆さんも同じような画面になっているんじゃないかと思います。カスタムのページの中にビデオプレイヤーを埋め込み、私のパソコンは Windows 10ですので MPEG Dash で再生されています。ありがとうございます。音が出てきましたね。Android iPhone の場合は HLS で配信されていると思います。 はい、よろしいですかね。初めてではこんな形で使っていただけます。はい、じゃあここまでにしましょう。音は楽しげなんですけど、でこれの挙動を変えるときにユニファイドの意味が実は出てくるんですね。例えばオートプレイってありますね。オートプレイ、勝手に再生されるやつ、これ消してみますね。消しました。消してもう一回リフレッシュしてみましょう。勝手に始まらないですね。これ HTML5 です。じゃあ先ほどありましたね、 Firefox どういう動きしましょうか。 Firefox で動いているプレイヤー何でしたっけ。フラッシュプレイヤーが動いてますね。フラッシュプレイヤーが同じなんです。こうなんです。止まるんですよ。オートプレイの設定がオフになってますから、 HTML5 だろうがフラッシュプレイだろうがシルバーライトだろうが同じような挙動をします。再生するとこれはフラッシュで始まる。それがユニファイドインターフェースの意味になってきますね。はい、じゃあ画面の方をスライドに戻したいと思います。非常に簡単でしたけど、じゃあここから先いよいよライブの配信のお話をさせていただきたいと思います。皆さんの中で、このセッションはビデオが好きな方が多いと想像しているんですけど、ライブ配信を実際に別に Azure 使わなくてもいいです。やったことがある方どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと教えてください。ありがとうございます。やっぱ前の方に多いですね。はい、ありがとうございます。やってみたいって方いらっしゃいますか。ちなみにやらせろと。ありがとうございます。もっとこう自信持ってあげていただいていいですよ。はい、今日そのために今日皆さんに時間使ってるんですから、ここですね。じゃあライブ配信ご紹介してまいりたいと思います。 Azure Media Player どこまでできるのか、Azure Media Service どこまでできるかですね。実は大事な部品が Azure の中2つあります。まず1つはエンコーダーは必ずオンプレミスに必要なんです。これ忘れないでください。何かしらエンコーダーはオンプレミスに必要です。でそのエンコーダーからビデオのフィード、データを入ってくるわけですけど、2つの形式サポートしています。1つはスムースストリーミング、もう1つは RTMP、 これはサポートしています。で受け取る口なんですけど、チャンネルってありますね。このチャンネルを作ることでメディアサービスに対して映像を出してあげる、そんな口が作ることができます。でそのファイル、データは必ず暗号化されます。で暗号化されたってプログラムっていうものを作ります。1つの配信チャンネルからプログラムが複数作れるんですね。ですから同じ映像を別のアドレスで出すことができるようになっています。でそれがそのまま外に出ていって、望ましくは Azure Media Player で再生させるという形の流れになります。で実際どういう手順を追うのか、ここから先ちょっとずつ進めていきますね。こちらにありますけど、だいたい事前設定、例えば私今日用意しています、これ昨日の夜やったのが事前設定です。まずチャンネルを作って止めておく。チャンネルは作っておいて止めておくと課金されません。で開始すると課金対象になります。作って止めておく、確実にサーバーのリソースを確保しておく。それから、配信用のサーバーですねも開始させておく、念のためというかずっと走ってますからしておきます。で60分前からですけど、ここからの作業を実際にやっていきたいと思います。じゃあ一気に画面を変えていきましょう。はい、こちらの画面で実際にやっていきましょう。これは大事、これはどうだろう、わからない。でどうやって手順を確認するかですけど、こういう時はワンノートがいいですね。じゃあ順番にいきましょうね。まず今日使うメディアサービスのインスタンスというかはこちらになります。でチャンネルですね。チャンネルを私はどういうふうな状態にしているかというと、これは今2つありますけど、下の方のチャンネル、今日これ使いますワイヤーキャストってやつですね、状態停止済みになっています。作っていて停止済みになります。じゃあこれを開始に変えたいと思います。あ、ちょっと裏側に何かありましたね、失礼しました。プログラム残っていない、こちらの方を使ってはい、よかったです。開始にします。チャンネルは開始してからだいたい2分くらいかかります。でこの間に、はい、1つ目終わりました。次2つ目、エンコーダー使いたいと思います。エンコーダーどうするかですけど、今日はこの PC からワイヤーキャスト、ソフトウェアのワイヤーキャストを使って配信をしてみたいと思います。ワイヤーキャストは RTMP というプロトコルで配信をしてくれるソフトウェアになります。こちらですね、はい、ワイヤーキャストの用意がされています。でワイヤーキャストどういう設定するかというと、まず映像の設定をする必要がありますね。この映像を使うんだよ。で実際にどういう映像を使うかを見た後ですけど、配信用のアドレスを設定してあげる必要があります。今取り込み URL ってありますね、これがエンコーダーに設定するアドレスになります。 2個の取り込み URL がありますが、プライマリー、セカンダリーあります。ここではプライマリーを使いたいと思います。プライマリーをクリップボードでコピーして、でワイヤーキャストの方に行きます。ワイヤーキャストの方、配信って設定のところでしていくんですね。今は H26720p にしてみましょうか。頑張ってこれにしましょう。でアドレスがありますけど、このアドレスのところに今メディアサービスで作っている取り込み URL をここにセットします。ここにセットします。で OK を押すわけですね。でこれで配信の準備ができました。さあどうでしょう、 Azure 側は。まだですかね、少し待ちましょうか。でこれによってまず今何してるかというと、絵がカメラで撮った絵が確実に届いているよね、そんな確認をまず最初するわけです。やはり、絵がうまく動いてるか届いたかどうかがとても大事なので、そこの部分を見ていきます。ちなみにワイヤーキャストはですね、いろいろ工夫というかがびっくりした、できるようになっていまして、この中でですね、ちょっとした映像のミキシングみたいなこともできるようになっています。それがこれ写真ですね、開始前、いわゆる蓋と呼ばれているんですけど、終わった後、こんな写真なんかも用意しておくととても便利じゃないかなというふうに思います。実際写す場合は、右から矢印を押して今これを出しますよと設定にします。はい、じゃあこの間に Azure 側の準備ができましたから、ストリームというボタンを押してライブの配信を開始します。はい、これで今 Azure に対して、私の PC からクラウドの Azure に対して絵の配信を開始しています。はい、絵の配信しますエンコーダーを開始しました。じゃあ次プレビューで絵の映像を確認してみたいと思います。Azure の管理画面の中なんですけど、再生ってボタンが下にあります。再生ってボタンが下にあります。で下のところからプレビュー URL の再生ってボタンを押します。すぐはですね、実は Azure の方に行かないんですね。だいたい10秒くらいですかね、待つことがあります。10秒から、15秒20秒、ネットワークの環境にありますけど、待つことがあります。まだ来てませんね。もう一回やってみましょうか。再生でプレビュー URL の再生をします。まだ来てますよね。はい、頑張れって感じですね、こういう時は。あ、来ました。これで映像が Azure に届いているのが分かりました。分かりましたから、じゃあ開始前の蓋の設定をしますね。蓋の設定をします。エンコーダーワイヤーキャストの方で蓋の設定をします。開始前ですから、この映像を出してくださいよって形で蓋の設定をします。これでイベント本番待つわけですね。イベント本番待つわけです。蓋の設定をしました。はい、じゃあいよいよ30分前になりましたと。今からネットに出していきますと。この間はエンコーダーからチャンネルに出している間はインターネットには配信していません。いません。ここから先やるって言ったところからが、これがアーカイブの対象になります。アーカイブの対象になります。じゃあ Azure の方に行きますね。プログラムの開始って書いてますけど、実際にはストリーミングの開始というボタンを押します。これを押します。でその時に暗号化の設定もできるんですが、今日は暗号化なしの設定で開始をします。だいたいこのプログラムの開始なんですけど、10秒から15秒くらい見ていただけたら、本番用のアドレスが出てくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあプログラムの開始をしました。でプレイヤーのアドレスを次に公開します。プレイヤーのアドレス、もうちょっとで出てくると思います。待ちましょう、素直に待ちましょう。今プレイヤーのアドレスがだんだんできてきています。裏側でですね、アーカイブのような器、ブログストレージに書く器も同時に作っています。はい、お話はどんどんできていきますね。こちらの方が発行された URL ってところにあるのが、これが実際プレイヤーに貼り付けるためのアドレスって形になるわけですね。このアドレスをコピーします。クリップボードにコピーします。でどこで公開しましょうかというと、先ほどの Azure Media Player をそのまま使います。 Azure Media Player 使います。同じくソースのところですね、ここを書き換えます。書き換えていきます。はい、書き換えました。じゃあどこで見ますか。皆さんのスマホで見てみてください。皆さんのスマホで見てみてください。私も見てみましょう。今蓋が、オートプレイオフになってますね。失礼しました。オートプレイ必要ですよね。オートプレイ、はい、これでどうでしょう。今の写真だけが出てきていると思うんですね。こんな形で同じで出てきていますか。はい、ありがとうございます。はい、音はマナーモードでいきますか。はい、じゃあいよいよ今から、どれかステージに立って基調講演で始まりますと、もしくはセミナーなんかで今から実際に始めますって場合何するかなんですけど、はい、タスクリストを進めていきましょう。じゃあ今本番直前ですと。蓋を外します。どこで外すかなんですけど、エンコーダーの方で蓋を外します。こちらですね。じゃあ本番の絵に変えましょうと。スイッチングです。 じゃあ今からはい本番始まりましたというところで、本番の開始、まあ、これで本番の絵が流れていく、まあ、そんな手順になっていくわけですね。おそらくですね、遅延があると思います。端末によってネットワークの状況によって遅延が若干違うんですがあると思います。私もこのまま今流しっぱですからどうなっているかを見ていきます。はい、来ました。私の方の PC は今この PC すごいですね。エンコーダーで絵を作って RTMP でずっと入ってで NPEG ダッシュのデータを受け取って今同じ端末で絵を出して見ているところです。皆さんの端末でももう間もなく来るんじゃないかなと思います。サーフェイスだろうが何だろうがそのもので再生できる限りのものを Azure メディアプレイヤーが頑張って作ってくれます。ちなみに私の顔が見れた方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。素晴らしい、ありがとうございます。実はこのライブの配信巻き戻し機能がついています。今この瞬間に過去に戻れます。アーカイブしてますから。この DVR って呼ばれてるんですが、巻き戻し機能は Azure メディアサービスの標準機能になってきます。標準機能ですね。はい、じゃあこれこのままにして先に行きたいと思います。あ、皆さんですね、ネットワーク注意してくださいね。パケット制限ありますから適時止めたりいろいろお願いいたします。大事なこと言うの忘れてましたね、失礼しました。はい、じゃあスライドに切り替えます。実際ライブの手に見てきました。さあここからなんです。今日ここから先皆さんと一緒に共有したいと思います。まあ出すまでは分かったよと、出すまでは分かったよと。ノートパソコンなんです。ノートパソコン、今求められているものはいかにライブの環境を安定して出せるかと、ここが工夫であり苦労の違いなんです。今日前の方に座っていらっしゃる方、ライブの配信のご経験ある方、本当に苦労すると思います。この環境を作るの本当に苦労すると思います。なぜかというところを皆さんとして見ていきたいと思います。今 Azure の中って実はですね、いろんな面白い機能がついています。どうやったら止まらないようにするのか、一つはなんですけど、ビルトインでですね、冗長性があるようなサーバー構成になっています。例えばチャンネル、これはビルトインで N 台、複数台のサーバーでできています。それで何かあったら勝手に切り替えてくれる、まあ、寸断というのがありますけどできています。それから、アセットファイルですね、 Azure のブロブストレージ、ご存知の通り、1箇所に書くと残り2箇所に複製を取ってくれますね。それからストリーミングエンドポイント、配信サーバー、ストリーミングサーバーですけど、ここも N 台のサーバーでできています。で CDN、まあ、こちらはもちろん N 台どころはもう何万台、何十万台、何百万台というサーバーでできています。ですから Azure メディアサービスの中は意外とビルトインでいろんなものが入っている。でかつそれぞれのサーバーのポイントの状態に関してステータスって形で動いているかどうかっていう API を持っています。 API さえ見ていただければ、あ、チャンネルが止まってるな、今配信サーバー止まってるな、それが、まあ、見て取れるようにはなるわけです。注意点はリアルタイムで分かるわけではありません。少し内部でポーリングしています。おそらく1秒から2秒3秒分かりません、ちょっと遅延があると思いますけど、ただそれは見ることができる。問題はよくあるのは手元のエンコーダー環境ですね。これは非常に難しい。一番左側カスタムと書いてますけど、ここの部分が一つチャレンジになります。メディアサービス新しい機能が3月に出ました。 RTMP の配信に関して言うと2つのエンコーダーからのインプットを受け付けるようになったんですね。それをご覧いただきたいと思います。マシンの画面を切り替えます。今こっちの PC 使って出していますが、こっちの PC 使って出していますが、今度はこちらの別の PC を使って出していきたいと思います。同じくメディアサービスのインスタンスを見るんですが、今度はこちらもワイヤーキャストを使います。今2つのエンコーダーを使おうとする注意点があります。なるべく同じエンコーダーを使ってください。同じエンコードプリセットにしてください。これがまず条件です。全然こっちが 2Mbps でこっちが 1Mbps とか、こっちはハードエンコーダー、こっちはソフトエンコーダー、これは中でうまく動きません。基本は同じものを2つご用意してください。はい、で、こっち2台目です。覚えてくださいね。2台目こんな画面になってます。戻しますよ。1台目に戻しますよ。今皆さんが見ようと思うと下にツイッターみたいな横が出てますね。これが今ネットに流している映像です。ネットに流している映像です。で切り替えますね。じゃこれからやるのは混乱しますね。ワイヤーキャストですから畠山がずっと映ってますし、もう私の顔覚えてくださいね、せっかくなので、はい、これが2台目のエンコーダーです。じゃあ何するかっていうと、先ほど作ったチャンネルのプライマリー、セカンダリーとありました。セカンダリーに今から絵を出してみたいと思います。セカンダリーに絵を出します。はい、来ましたね。で今だっていうのはこっちですね、下の方ですね。取り込み URL があります。こちらの セカンダリですね。セカンダリのアドレスをコピーします。これをコピーします。ちなみにセカンダリとプライマリの違いはポートが1935か1936かの違いです。で、こちらの方なんですけど、配信設定をします。ワイヤーキャストで Azure Media Service に配信設定をします。アドレスに今取ったものを貼り付けます。1936のアドレスがついています。で、エンコードセット全く同じ 720p で出してみたいと思います。さあ、これで早速やってみましょう。ストリームのボタンを押して、ワイヤーキャストからライブの配信をします。画面の右を見てください。今、配信開始してますね。これで、黒いですけど、ここの PC からチャンネルのプライマリー、この PC がチャンネルのセカンダリーに今映像を出している状態です。2本で出しました。で、これの意味なんですけど、まず2つのハードウェアが使えます。ネットワークの回線。例えばですけど、こちらがドコモさん、こちらが KDDI さんがソフトバンクさん、そういうキャリアが別のものも使うことができます。受け取っている映像はなるべく同じものを使った方が、まあ、見ている側はシームレスかと思いますね。はい、じゃあ次何するかなんですけど、まあいろいろありますと。初号機、1号機に行きます。止めましょう。止めましょう。止まると何が起こるかを見てみます。これが今皆さんがご覧になっているです。もしよろしければ皆様も手元でご覧になってください。来てに動くかどうかは分かりませんけど、これが今この映像が来ていると思います。初号機の映像ですね。初号機って言葉はいいんですかね。いいんでしょうね。はい。じゃあ何らかのトラブルが起こってしまいますと。例えば今私 HD のクオリティで1本だけですけど出してますね。これ実は結構ハードウェア的に大変なんです。ノードパソコン。じゃあこれを止めてみましょう。はい。配信を停止します。停止しました。いいですか。ワイヤーキャストを消します。消しました。消すと何が起こるかを見ましょう。 Azure の中なんですけど、あ、もう切り替わってしまいました。今分かりました。私何もしてませんよ。とてもスムーズに切り替わりましたよね。これおーっていうところです。はい。私最初見たら一人でおーすげーって言ってましたね。はい。現在メディアサービスはチャンネルに2つの口を持っています。黒いですが、 RTMP は今日時点、これは GA しています、サービスインしています。2本の口でできたらこんな形がいいですね。映像信号をもらえます。分配器持ってきます。エンコーダー2つ置きます。できたら別のネットワークでボンボンってネットに出してあげます。受け取る口はあくまで1つのチャンネル。フェイルオーバー勝手にやってくれます。これちなみに面白いんですけど、まあ、今初号機のエンコーダースイッチ今度入れるじゃないですか。で2を消すじゃないですか。プチスイッチング状態になります。はい、そんな動きをするようになっています。ちょっとスライドに戻りたいと思います。エンコーダーフェイルオーバーできるようになりましたね。だいぶ進化してきました。ただまだまだ課題があります。今日ご紹介するライブエンコーダーを少しご紹介したいと思います。ライブエンコーダー、私先ほどエンコーダーオンプレミスにしかありませんというお話したんですが、実は Azure 上にもエンコーダーが出てきました。これ何のためかというと、アダプティブビットレートスリングのためです。複数のビットレートの映像を作る、これをオンプレミスのこの私のノートパソコンでやるのはとてもしんどいんですね。とてもしんどい。まあ1本でギリギリ、これを N 本作るとなると、例えば100万円クラスのエンコーダーでもですね、結構しんどいんですよ。よく止まったり CPU がぶん回ったり GPU ぶん回ったりとかします。 4K ですか、いつやるんですかねってくらい本当に高価なハードが必要なんですね。このライブエンコーダー、選択肢を皆さんに提供します。オンプレミスで全部やるっていう方法もあります。このオレンジというか、まあ赤の線ですね。オンプレミスで N 本のデータを作ってそのまま Azure に残って、これもちろんあります。ですが今出てきているライブエンコーダー、1本だけ Azure に投げてください。 Azure の中でそこから下のものを作ってくれます。これちょっとですね、ご覧いただきたいと思います。現在プライベートプレビューなので皆さんやることができないんですけど、今日は特別にご覧いただきたいと思います。はい、じゃあどういうものなのかというところなんですけど、作成画面を見ていきたいと思いますね。これは日本で初公開だと思うんですけど、今度こんな画面になります。チャンネルを作る画面が少し変わります。で、下のところにエンコードの種類って出てきます。名前つけましょう。標準、まあ、日本語の意味はさておき、パネルが増えましたね。取り込みプロトコル、RTP が増えました。 RTP が増えました。 よくプロフェッショナルの方が使ってらっしゃる放送機材 MPEG-TS のファイル、データをそのまま伝送するケースもあると思います。今度もしかしたら、まあ、まだ確信、検証中ですけど、その MPEG-TS では直接 Azure に1本だけ投げてあげると、そんな口も今度出てきます。 RTMP ですね。で次です、広告をサーバー側で実はです、差し替えの広告です。これを受け付けられるようになります。SCME ですかね、の35番という仕様だったと思うんですけど、これを受け入れられるようになります。最初のリリースでは写真だけ、特定の時間だけ写真に差し替える、そんなシグナルを、提供する予定です。次、ここがビットレートなんですよ。現在用意しているのは 720p のデータ、 3.5 メガ、 2.2 メガ、 1.3 メガ、 850k、 550k、 細かいですね。この 1,2,3,4,5,6,2,7 本、7本の映像を Azure の方で作るという機能を提供してまいります。でこれで Go やるとライブエンコーダーがクラウド上にできます。ちょっと実はですね、ライブエンコーダー時間かかりますので、こちらの方、あらかじめ出来上がっている方を使って皆さんとして実際にライブエンコーダー見ていきたいと思います。はい、じゃ あまたカメラを使いましょう。カメラを使いましょう。ワイヤーキャストを使っていきたいと思います。手順はですね、全く一緒なんです。これ組み込まれてますから、写真、私のまた顔を見ましょうね。私の顔もう見分けましたか。いいですね、はい、今日ずっと私の顔を見続ける。はい、飽きたら飽きたって言ってくださいね。なんか違うものにします、はい、なんかあの可愛い女性の方もいらっしゃるんですけど、かぶり物があったりとかいろんな工夫は考えたんですが、今日は畠山を見るという回で我慢してください。で配信の設定してみたいと思います。全く一緒です。何も変わりません。手順は Azure メディアサービスの設定をします。配信のアドレスに貼り付けます。あ、でストリームを押す。これだけです。何も変わりません。同じ手順、同じ方式で Azure 側でライブエンコード、まあ、正しく言うとライブトランスコードなんですけど、押していきます。じゃあこのまま出しちゃいましょうね。外に7本絵を作ってます。7本の絵を作っています。はい、今向こうでアーカイブの口を作り、で配信のアドレスを作り、で皆さんのプレイヤーでそれを見ていきましょう。ここの時間がですね、まあ10、まあ、繰り返しますと 10秒15秒くらいで同じように作ってくれるんですね。で今度若干違いますのは、 Azure 上で、はい、できました。 Azure 上でトランスコードしてますので、なんか遅延がすごいのかなと思うかもしれません、思うかもしれません。さあ見ていきましょうね。手順は全く同じです。一つの手順、一つのやり方で同じように作っていきます。 Azure メディアプレイヤーに対してアドレスを差し替えます。もう差し替えて保存をしました。よろしければ皆さんのプレイヤーでご覧になってください。ちなみに今日この Azure メディアサービス CDN 連携オンにしています。どこの国から見ても同じような体験で見ていただけるわけですね。はい、これ私の端末なんですけど、見てください、クオリティってところが出てきてますね。ちょっと片付いてますけど、作っているのがご覧いただけると思います。今7本作ってますので、7本のうちのどれか選んでるんですけど、この Azure Media Player の中は開始時のビットレート、まあ、通常アダプティブって一番下から始めるんですけど、一番上から始める、そんなオプションも持ってます。特に PC 向けですね、とかテレビ向け、 Mac 向けはなるべく綺麗な映像から始めたいってケース多いですから、そんなオプションもつけてあげるといいんじゃないかと。これ実は7本の映像を持って皆さんの端末にも流しています。注意することがあります。一番上 3.5 メガ BPS です。今出してるの、あまり長時間見ないでください。パケットがすごいことになると思います。はい、ちょっとかくついてるのは、まあ、プライベートベータだから、プレビューだからという形でちょっとご了承いただければと思います。はい、じゃあスライドの方に戻りましょう。はい、でもう一つ、 PC とスマホですね、なかなか1個の映像で出すには実は難しい、いろいろ問題があります。実はアダプティブビットレートってこんな形で映像を複数個作ってくれるんですけど、よくこの話になるんですね。例えば iPhone 向け、一番上は1メガ BPS から2メガ BPS でいいかもしれませんね、解像度もそんなにいらないかもしれないなんて話があります。そうすると上の6メガ BPS 邪魔なんですよ。で一番下だけにしたい、じゃあどうしますかと、映像2本作りますか、そんな話になっちゃいます。まもなく私たちはダイナミックマニフェストという機能を提供する予定になっています。まもなくていつか分かりませんよ、まあ、やりますと言ってるだけなので、 5月なのか6月なのか7月なのか8月なのか分かりませんけど、やっていきます。これはどういうものかっていうと、例えば無線の10メガ BPS ですって言ってるところ、実際には1メガか2メガ出ればいい方ですね。それと有線で100メガでつながっているでっかい50インチのテレビ、そういったところに対して同じ映像ソースなんですけど、出す映像の塊をですね、疑似的に動的に作って分けてあげる、そんな機能を提供するってなっています。それからこれ面白いのは、映像って実は2秒とか6秒のコマ単位でですね、できてるんですね。で、ライブ配信中だろうがビデオなどの関係なく、イン点アウト点って言われてます。いわゆる映像の開始場所と終了場所、こっからここまでねって切ってあげる指定をすると、疑似的に別の映像のような形のものを作ってくれます。ライブ中であってもです。ですから考えてください。サッカーの中継、先ほどちょうどやってました、フジテレビさんでサッカーの中継やってますと、こっからここまで切りたいですっていうと、これはリアルタイムで別の絵を切ってくれます。ファイルは作り直してませんから、アクセスしたらもうすぐできる、そういうダイナミックマニフェストの機能がまもなく提供予定になっています。はい、あ、今ご覧いただきましたね。で、なんですけど、スタジオがあったりですね、常時設置の場所、これまだいいんですね。実はライブ配信の難しさというのは、つどつど作るという作業があるんです。配信するそのエンコーディング環境、この可搬性どうしましょうか。あ、今日福岡に来るんですよね。福岡のどこどこって会場からやるんですよ。ネットワークどうですか、どれくらいするのありますか、エンコーダー置けますかね。そんな話が実はライブ環境は付きまとめます。セットアップですね、なるべく手順シンプルにしたいです。今日少し手順書みたいなものをお見せしましたけど、もっと簡単にしなきゃいけないケースがあります。特に映像が正しく来ているから、ネットワークどうなんだっけ、そんなものがあります。 HD の映像どうしましょうかなんてものがあります。 できたら皆さん毎回毎回出張に行ったり会場に行ったりできないかもしれません。誰でも簡単に使えるようなもの、こんなものが求められています。で、今日一つ皆さんにご紹介したのはしたいものがあります。なるべく簡単に、あくまでなるべくですよ、するための方法を一つだけ皆さんに共有してみたいと思います。はい、じゃあちょっと画面を切り替えます。こちらの PC ですね、ようやく電源使えますね。カメラの電源入れましょう。入れなかったですね。今から配信環境を作ります。で、この PC は使いません。どうするかなんですけど、まず配信サーバー立てる必要がありますので、サーバー立ててくださいね。あ、すみません、ちょっとこちらからやっておきますか。入れてなかったですね、ちょっと待ってくださいね。こちらの方で、ここにコマンドラインのツールが1個あるんですけど、なるべく簡単にやりたいと。ですからボタン1個で配信サーバーを作る。これは今メディアサービスの API を叩いて配信サーバー新たに作っています。だいたい2分かかります。はい、じゃあ画面を戻しましょう。で、このエンコーここですけど、今日は何を使うかというと、カメラまだありましたっけ。ありましたね。ちょっと汚くてすみませんね。これセレボさんって会社が作ってらっしゃるハードウェアエンコーダーです。だいたい5万円ちょっとくらいのエンコーダーです。今この状態です。これを今からセットアップします。まずどうするかなんですけど、電源コードを入れます。入れますね。電源コードを入れました。今電源が入って赤になりました。電源を入れます。そしてイーサーネットのケーブルを挿します。無線でもいいですけど挿しました。そうしますとこんな感じで、今ランプがついているのが見えますね。字は見えませんよね。いいんです、私が見ればいいんです。で、今入れていきます。次、カメラがあります。ちょっと暗いんですけど、このカメラとこのエンコーダーつなぎたいと思います。どうするか、 HDMI のケーブルを使います。1本です。このケーブルは絵と音同時に出してくれます。それを使いたいと思います。ですから今からカメラに HDMI のケーブルを挿します。挿します。はい、挿しました。で、エンコーダーの方にも挿します。はい、挿しました。ここのカメラで撮った映像と音、マイクもです。取り込んでこのライブシェルプロ、まあ、一つハードエンコーダーです。ここに取り込んでいます。もうインターネットつながっています。どうするかなんですけど、今からその設定をするわけですね。設定をするところを皆さんとして見ていきたいと思います。はい、まだ作ってますね、頑張ってますね。で、設定なんですが、このライブシェルプロ面白いのは、実はここに対してどこに出せばいいんだっけっていう設定をですね、ブラウザーからできるんですね。ですから今ブラウザーの中で、これセレボさんのサイトですけど、ログインをします。で、今現時点は、このアドレスに出しますって設定しているのは、そうではなくて今臨時で作っているものを使いたいと思います。このコマンドで出てきているものですね、緊急時ですと まあ、例えばよくあってはいけませんけど、データセンターレベルでなんか問題が起こってます。そんなケースもありえますね。そうすると今 Azure Media Service API でボタン1個で作ってます。その裏側が今一番上に見えてますね、ライブシェルプロペケペケ、今これ時間と日付入ってるんですけど、こちらの方のアドレスになります。はい、準備完了しました。2分です。ちょうど2分ですか。これいつも2分きっぱいなんですよね。なんかしてませんけど、2分0秒、いつやっても2分0秒なんですけど、不思議だな。本当ですかね。本当にクラウドなのかなと思いますけど、まあでもその中でできています。じゃあアドレス、同じような手順を踏みます。今できましたから、プライマリのアドレスを取って、まあ、本当に動くんだけって話ですね。これをライブシェルプロの方に設定をします。変更します。で、ここに出してください。 Azure Media Service、 今作ったばかりのチャンネルの設定をします。そうしますと何を次しなきゃいけないか、こちらのコンソールを確認するわけです。私の方ではですね、今やったのはこちらですね。ネットワークつながってますかね。はい、来ました。見えないと思いますが、このカメラは2番のカメラですね。映ってます。そうしますとこんな感じで青くなってますね、ランプが。これが今ここから Azure につながって映像の配信し続けているよって形になります。ちなみにこの画面ちっちゃいんですが、今何メガ BPS って出してますよっていう情報がこの中で分かります。それから同じような画面がこちらの下にありますね。今配信開始24秒ですと。で、これで今出し続けてますことが分かります。はい、じゃあなんですけど、管理画面に行ってもいいんですが、せっかくこのツールありますから、ここから配信をしてみたいと思います。このツールとても簡単です。サーバー立ててエンコーダーの設定終わったらドンって配信してあげればいいというものになります。はい、じゃあ配信用のプログラム作ってくださいという形、失礼しました、配信用のプログラム作ってくださいという形で指示をするわけですね。そうしますと、こちらは結構短い時間で配信用のアドレスを作ってくれます。じゃあ何で見るかなんですけど、くどいですが、すいません、皆さんの中でネットに顔とか出ちゃまずい人いらっしゃいますか。大丈夫ですか。今これで撮っているので、もしかしたらインターネットに皆さんのお顔が映るかもしれません。大丈夫ですか。はい、まずい人はまずいって言ってください。僕タレントですとかですね、私今テレビに出ますとか、やってたんですね。よかったです。はい、よかったです。いらっしゃるとどうしようと思いましたのか。はい、そうしたらですけど、Azure の管理画面から撮りましょうか。今作ったのは一番上ですね、臨時で作りました。こちらのアドレスなんですけど、今度はプログラムっていう方に眠ってますね。で、このアドレスをコピーしまして、何回もやってますけど、Azure Media Player に渡します。渡します。はい。こうなってくるとツール欲しくなってきますよね。これが皆さんと一緒にやる CMS を作りましょうって話につながっていくわけです。はい、今出し終わりましたから、実際の映像を見てみたいと思います。もう畑山開けましたよね。はい、今このカメラ撮ってる映像が映っています。もしよければ動いてみてください。はい、そんなにですねリアルタイムじゃ出てこないんですけど、皆さんの端末でも見られると思います。いろいろ動いてみた方がいいと思うんですよ。どれくらい遅れるんだっけってことも含めてですね、ご覧になってみてください。端末によってやっぱ遅延ってあるんですけど、まあ、PC とかであれば約10秒から15秒くらい遅延があります。これはよくウェブ会議なんかやろうと思うと、そこまでリアルタイムじゃないですよってことで覚えててください。それからお手元の iPhone とか Android でご覧になってます。 Surface でもいいですよ。 Surface は比較的早いと思うんですけど、 iPhone とか Android の場合は、その携帯端末上でですね、映像が正しく再生できるまでバッファリングしようとします。それで少し時間がかかるケースがありますね。はい、出てきました皆さん映像、皆さんが映ってらっしゃると、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今作った環境です。なるべく最小限に手順しました。カメラとエンコーダーとインターネットの線、そしてメディアサービスの設定は画面も触らない、できたらコマンド叩いておしまい、そんな形のものを今やったつもりでございます。はい、じゃあ少しなんですけど、スライドに戻って続きを少しお見せしたいと思います。パッキングこれで完了と、望ましくは完了ということでございますね。私たちですね、今先に進もうとしてます。ビデオを実は扱うためのいろんなハードルがあります。例えばビデオって検索できません。ですからどのシーン何が映ってるかってメタデータ一生懸命作る必要がある。これ以前もご紹介したことがあります。 Azure Media Indexer っていうエンコーダー、 みたいなのを一部としてメディアサービスの中に入っています。現在ビデオオンデマンドだけに対応しているんですけど、こちらの方もございます。でこの Azure Media Indexer ですけど、少しだけご覧いただきたいと思います。はい、Azure Media Indexer なんですけど、これですね、あのビデオから字幕のデータ、テキストのデータを作ってくれるんですね、このツールは。ですので、何か考えてます、はい、もう一回やりましょうか。いろんなことするとダメですね。待ちますか、終わらせますか、終わらせますか、はい、終わらせますか。あ、来ました、来た、よかったです。で、今出しているのは、ビルドのキーノートの動画なんですね。でこれ、あちこちに実は、
And this allows you the ability to set up a virtual private network, that allows you to connect back to an on-premise enterprise network.
字幕のデータをつけてくれます。元データをちょっと皆さんとして見ていきたいと思います。元データなんですけど、こんな形でテキストのファイルになってるんですね。例えば、アメリカっていう言葉で検索すると、その映像の中の5分19秒に入っているような形でシーンが分かります。映像の特定のシーンが分かります。そんな形で使える。ための部品、メタデータを作ってくれるのが Azure Media Indexer になります。はい、あとじゃあもう一つだけご覧いただきましょう。これつい最近出たんですけど、タイムラプスってありますね。あの先ほど東芝さんのフラッシュウェアのところで写真をつなげてビデオみたいにして時間を短くするっていうものがあったんですけど、それと同じようなものでタイムラプスっていうものが実は今あります。で、こちらの方をもう少しご覧いただきたいと思います。何してくれるかっていうと、まず動画の倍速再生、すごく早く再生をしてくれる。それから、まあ、揺れがあるわけですね、実際は。その揺れの部分も吸収してくれる、そんなものになっています。はい、ちょっと待ってくださいね。こちらも実際にご覧いただきたいと思います。実際ものをご覧いただくときは、今回はすいませんね。こちらの英語にしてですね。まあ、外にあるサイトなんですけど、Azure.com の中の英語のブログの方で今紹介をされています。あくまでサンプルです。よく GoPro なんか頭につけて撮影するシーンなんとか、携帯を持ってダーッと撮影するシーンなんかも最近出始めてるんじゃないかなというふうに思います。で、ここなんですけど、さっときませんね、一回待ちますか。はい、来た。で英語のブログの方に行きます。そうすると一番上にハイパーラプスなんですが、これちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これスキーしてる時の映像なんですけど、こんなに滑らかに撮れるわけじゃありません、ありませんから。実際どうなのかなんですけど、これが実物です。短いビデオなんでご覧ください。まあ普通に撮りましたと、まあ公園を歩いてますと。まあ、通常こんな形でカクカクカクカクするんですね、やっぱ素人の方が撮ると。まあそれを調整するいいカメラとかは、まあそれを勝手に補ってくれる機能があるんですけど、これでは20倍速にしましたと。まあこうなっちゃうんですよ。そうするとちょっと乱れたもんじゃないですね。で私たちのハイパーラプス使うとこんな形、すごいですよね。はい、素晴らしい、滑らかです。ぜひ会場の中、スマホを持って録画して Azure にぶち込んで中身ご覧になってください。はい、じゃあ私のお話なんですけど、現在メディアサービス、ビデオオンデマンド、ライブ両方のサービス提供しています。一つのビデオソースをなるべくたくさんのデバイスを届けるための機能を持っています。で今メディアインテリジェンスという形でそれを活用するための機能も徐々に提供させていただいています。皆さんと一緒に動画の世界楽しんでいきたいと思います。今日はどうもご清聴ありがとうございました。